今日も心に前向きファインダーを。どうも、黒です。今回はですね、デジタルアート NFT アートに億円単位の、価格がつくという、そういうバブルは、終了、そういうムーブはもう去ったという、そういう、ニュース記事がね、日経の方から出されたんですね。昨日かな、ちょうど1日前ぐらい。そうで、結構それが、X のタイムラインなんかでも、いろいろにぎわってるっていうのかな、にぎわってますね。それにいろいろとこう、賛否というのか、そこに自分の意見というのか、そういったものを、多くの、方々アカウントがこうリプしてたりとかね、引用ポストしてたりとかして、それについて話していきたいと思うんですけど、そこで思ったこととしては2つあって、まず1つはその日経の記事というかポストというか、それに対してリプをしている多くのその誰かもよくわかんないアカウントなんだけど、なんかすごくこう民度が低いなっていうのを感じちゃったっていうのがまず一つ。それは何かっていうと、その日経の、ポストに対して、ほら来たみたいな感じで、そのもう NFT アートはもうこんなんだ、これはもう分かってたんだみたいな、自分はもうね、最初からそんなまやかしだと思ってたし、結局詐欺でしょ、デジタルババ抜きでしょ、なんか結局その何だろうかな、こう仕掛ける側が、儲けて、それを受け取る側っていうのは、結局要はただただ損する構造でしょみたいな、そんなね、なんかデジタルアートに価値がつくなんて、そんなわけないじゃんみたいな、ほらねみたいな俺は分かってたんだみたいなようなこと、そのリプしてるアカウントがめちゃくちゃ多くって、なんかそれを見ていてすごくね、中にはね、いや NFT のこと全然理解してないなっていうような発言をしてる人とかもいて、ちょっと笑っちゃったりとかもしたんですけど、いやこれボケなのかな、本当にもう思い込みで、全く全然触れてもいないのに、表面的な情報だけでこれ言ってんのかなとか思いながら、ちょっと嘲笑というか冷笑というか僕の中であって、でその時に思ったのは、なんか鬼の首を取ったぞみたいな感じでそこにこう便乗してくる、その感覚っていうのかな、そのアカウントの中の人がどういう人たちかわかんないですよ、どういう人かわかんないけど、なんか結局自分は全然その被害のないような場所からそうやって、揶揄するみたいな、こと、なんかすごくね、その民度を疑うっていうのか、これがいわゆるその Xの、なんか要はその炎上しやすいとか、なんかやっぱりそのクソリプがつくみたいな、そういうことなんだろうなと思うんですけど、そのなんかしょうもないコメントを見た時に、全くそこに建設的な内容がないんですよね、ほとんどね。一方でその日経のポストを引用ポストしているような、だからそれこそその NFT 界隈の方々っていうのは、確かにそういうブームみたいなものは去ってるかもしれない。今はこうだいぶね、2021年2022年とかと比べたら、市況っていうのはだいぶこう悪いかもしれない、なかなか作品が売れない、 NFT アートが売れないみたいなことは、あるかもしれないけど、いやでもそこに確かにやっぱりそのコミュニティだったりだとか価値を感じる人たちがいたりするし、全然オワコンじゃないと思ってる、そういうなんか、実需みたいなところは確かに、だいぶ下がったかもしれないけど、そこの人とのつながりとかっていうところに価値があるよねとかって、そういう声もねありながら、でもなんかそうだね、やっぱりほぼほぼのそこについてるリプっていうのはなんかクソリプみたいなものが、すごく多くって、なんかね、その 本質的な本題、そのテーマとはまた別なんだけど、なんかその民度の低さっていうか、自分も気をつけなくちゃなじゃないけど、そのよくもわからないものに対して攻撃をするっていうこの感覚っていうのは、なんかやっぱ是としたくないなっていうのはすごく思いますね。もちろんそれに対してなんかよくも分かってないのにそんな文句言うなよみたいなこと、文句じゃないな、なんかこう、分かってたかのように、なんかそんな風になんか言うのやめたなみたいなことを僕は言わないっていうか、そこに絡みにはいかないけど、絡んだところでしょうがないからって思うけど、ちょっとそこの部分はね、不快というか、いやくだらないなっていうか、そのもっと建設的な対話をしようよってことを思ったりとかしたんだけど、なかなかそういうものを、なんだろうな、 X 民に求めてくるのも難しいのかなとかって思って、僕自身ね、X をめちゃくちゃメインで使っているからこそ、 まあ要は詰まるとこいろんな人いるよねっていう話が一つで、もう一つはその日経のそのね、内容の中で記事にもありますけど、その結局海外の、まあ結構大きいマーケットプレス、 NFT の売買を扱うようなマーケットプレスが、まあ、軒並みこう閉鎖していってる。それはまあ取引額が当然落ちているからビジネスとして成り立たないよねっていうところで、そのマーケットプレスが、ね、閉鎖していってるっていう、まあそれは事実じゃないですか。事実でいいと思う。であとはそのやっぱり一つの NFT アートにその億円単位の価格がつくみたいなこともまあなかなかもうなくなっている。それはもうそれも事実、だけどなんていうのかな、だからあくまでもその日経さんが言ってるのは、まあ、事実は事実なんだけど、それがこうイコール NFT アートのオワコンっていう風にその読み手が判断するのは僕はなんか、早計だなってことを思っていて、で僕自身、めちゃくちゃこうど真ん中でっていうのかな、その NFT アート界隈で自分自身もクリエイターとしても活動をずっとこの3年間やってるし、だからその NFT アートがなかなか売れづらいよねとか、いわゆるそのなんかブームトレンドっぽい感じで、とりあえず NFT アートとして出せば売れちゃうみたいな、そういう頃もあったんですよね。2022年、僕が NFT アートに触れ始めた年なんかも本当にそうだった。だから今思えば本当にアートとして見たら別に全然これかっこよくもない、可愛くもない、おしゃれでもない、みたいなものでも値がついて、ともするとその安く買って一気にガッと価格が上がったところで売り抜けて、なんていうのかな、こうちょっと利益を出すみたいなこともできたんですよ。でそれはまさにデジタルババ抜きって言われるような、結局最後に高値で掴んだ人が、まあ、損するみたいな構図になってる。それは別にうなずけるし、そういうことが目的で、参入してた人たちとかっていうのいたのも事実だと思う。で一方でそのクリエイター側だったりだとか、そのまあなんていうのかな、その NFT アートを、まあ、仕掛ける側っていうのかな、そっちもただただこうお金が欲しくって、一儲けするためにっていう人たちも一定数いたのも、それも、事実だと思う。だけどなんだろうな、その NFT アートっていうものは、まあ、あくまでもその NFT という技術ですね。その今まではデジタルデータっていうものに唯一無二っていうのは無理だったんですよ。いくらでもデータだからコピーできるし、だからどれも本物だと。だから当然そのデジタルアートっていうのかな、まあそうだね、デジタルアートの類っていうのはいくらでもコピーができるから、これ自分のが持ってるんだよとか、そういうことを証明ができなかった。それを、ブロックチェーンという技術によってその所有を証明できるようになったっていう技術なので、あくまでも NFT っていうのは。で今回はその NFT アート、そこにそのアートの要素ですね、その画像だったりとか動画だったりとか音楽だったりとかっていうアート要素のあるものをその紐付けているのが NFT アートで、でそれがそういうものすごいもうびっくりするような価格で売れるっていうのは、まあ確かになかなかない話になったかもしれない。だけどそれは別に一つの側面であって、じゃあイコール NFT アートがオワコンっていうふうには僕は思っていなくて、まあなぜなら僕自身がやっぱり NFT クリエイターとして活動していく上で、なんだろうな、そのまあ自分の作品が売れ続けているからそう思えるっていうのはあるかもしれません。その売れ続けてるっていうのは、まあ価格がね、別にそんな何億円単位とかで売れてるとかじゃないですよ。僕はそういう世界線ではないんだけど、だけど自分が作った NFT アート、それを欲しいと言ってくれる人たちが変わらずにこの3年間いる。そしてまあそんなに毎回出す作品っていうのも数が多くないから、言うても15、6作品ずつぐらいでコレクションとして出すっていうのが大体なんですけど、まあ、それがちゃんとこう今まで全てこう、なんだろうな、ちゃんと手に取ってくださる方がいる。それがまあずっと続いているから僕もモチベーションが続いているっていうのはもちろんあると思うし、結局ポジショントークじゃんみたいなところもあるとは思う。だけどまあ僕がやっぱ一つ思うのは、これ何でもそうだと思うんですけど、どんなものも需要と供給のバランスなんだと思うし、共同幻想なんだと思うんですよね。だからこういう NFT アートっていうものに対して、すごく興味があるワクワクする。でそのデジタルアートなんだけど自分がこれを持ってますってことを証明できるというところに心くすぐられる人がいれば、一方でいや別にそんなデジタルアートの所有者ですってことをに何の意味があるの、価値があるのっていうふうに思う人もいていいと思うし、でもそれって何でもそうじゃないですか。人それぞれ興味関心違うし趣味も違うし、そういう多様性な ものなわけですよね。で NFT アートっていうのはまさにその、まあそうだね、ちょっとこう時間的にも余裕があったりとか、まあそうだね、お金的にもちょっとこう余剰資金があるとか、そういう人たちが触れるようなものっていうのは、まあ仮想通貨含めて、まあ、正直それはあると思う。やっぱりその今日明日の生活に苦しいって人たちがわざわざ NFT アートを買うかっていうと、まあなかなか考えづらいですよね。だから一定数やっぱりそこは限られてくるっていうのは当然あるし、まさにだからその嗜好品っていうのかな、例えば実際のこう絵画とかで何百万何千万円する絵って僕は買ったことないし、むしろそのフィジカルのその絵を欲しいなって思うことは僕は一方でないんですよね。だけどそれがこうデジタルアートだから、そのデジタルウォレットで管理ができるっていう、その物理的には別に場所を取るわけでもないっていう、なんかそこもまた自分は別にミニマリストでも何でもないけど、なんていうのかな、そういうところの、まあなんだ、そのものに、実物のものに、ものがなくてもそこに所有感が抱けるってところに何か面白さを感じてたりとかするから、これは別に全員が全員こう共有できるもの、共感できるものでもないっていう。だけど確かにそこの NFT アートっていうところにだいぶね、その熱みたいなものは落ち着いてるかもしれない、ブームみたいなものは今ないかもしれないけど、だけど変わらずにやっぱりそこのコミュニティ、 NFT アートが楽しい、好きだっていうコミュニティがまだまだまだあって、でその中で、変わらない熱量で、ね、こう盛り上がってるっていうのは、僕自身が自分がそれを体験してるし毎日見ているから、結局はまあ、なんだろうな、選択の話なんだろうなってことを思って、そう、いるよっていう、そう、今回はだからその日経さんから出た、まあデジタルアート、 NFT アートがその億円単位で、こう売れるというそういうブームは去った、あ、それはもう事実、だけどなんていうのか、それイコールじゃあブロックチェーン技術が全くその社会インフラに影響、プラスの影響を及ぼさないかっていうと、そんなことはないと思ってる。まあ時間はかかるかもしれない。でなかなかそのマスアダプション、 AI ほどね、簡単にこうマスアダプションしていくような類じゃないと思うんだけど、だけど僕はこのなんか新しいこのテクノロジーっていうか革新性っていうか、あと一方でそういう大半の人は何それ怪しいって思うようなものに、いやいやこれね実際触れていくとめちゃくちゃ面白いんだよとか、ニッチかもしれないけどものすごい自分自身は当事者はすごくこう日々が豊かになるみたいな、なんかそういったものって僕は別にまやかしではないと思って、まあそう言ったらまあ全部世の中まやかしですよね、共同元素の上で価値って成り立ってるので、みんながそこに価値があると信じるから価値があるっていうお金と同じですけど、で僕は別にそういうものが様々あっていいと思うし、だから僕も一方で全然それ価値感じないんだけどみたいな、なんでみんな熱狂してるんだろうみたいなものはありますよ、いくらでも。だけど別にそれほっときゃいいじゃんっていうそう、だからなんか今回まあそうだな思ったのは、この日経のそのニュースに対して、まあ X のポストに対してほらねみたいな、俺は分かってたんだみたいな風に、なんか言ってる人たちっていうのが、いやすごくそれってなんかちっぽけだなってちょっと思ったって。だからまあ翻って自分自身の教訓にするならば、自分が知らないものって世の中に多分まだまだたくさん、当然たくさんある、たくさんある、いろんなジャンルがあって、で自分自身が体験したことないものってたくさんある、だけどその中で、自分が興味向くものってまあ限られてますよね、人それぞれで。それでいいんだけど、一方で自分自身がなんかそれ共感できないなとか、それって なんでそこにそのお金を払うの、払う価値があるのみたいな思ったとしても、なんかそれをこう食わず嫌いで、否定するようなことはしたくないな、結局それで自分の選択肢を狭めるわけじゃないですか。それはともすると自分の挑戦の選択だとか、まあそのマネタイズの、ね、こう機会とか、そういうものも手放してしまう可能性があるから、だからとにかくよくわからないものに、あだこうだこう非難する否定するみたいなことはしたくないなってことを今回のね、一見で思ったというそんな話です。お付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を。ではまた。